どうも、支部長です。ものづくりの視点は、産業機械の現役エンジニアである私、支部長が、ものづくりに関するトピックを独自の視点で解説する番組です。今日は、ボイシーのデイリートークテーマに沿った回です。今日のテーマはこちら、集中できる環境づくり。集中力を高めるための机周りの整え方。在宅でも外出先でも集中できるマイルール。場所を変えたら劇的に集中できた気づきなどなどを語ってくださいというテーマでございます。だからね、まあいつもね、このデスク周りの話とかガジェットの話をよくするんですけど、今日は場所という視点で集中できる環境づくりを語りたいと思います。というのも、まあ私もね、結構そのコーワーキングスペースとか好きで、まあよくね、ちょっと外で作業しようかなって思って、たまにカフェとか、まあコーワーキングスペースお金払ってドロップインで入って作業したりとかするんですよ。で、こうやっぱね、コーワーキングで調べて、あ、ここ入れるなっつって、ドロップインって言ってね、1日券みたいなやつがある、あのコーワーキングスペース結構多いから、もうそれで入ったりして、こうなんか入った時に、あ、ここにはこの設備あるんだとか、あ、こここういったらなんだみたいなやつですごいワクワクするのがね、あの一つのね、私のライフワークとなってるんで、今日はね、そういうお話でございます。それでは早速いきましょう。やっぱりね、コーワーキングスペースね、いいんですよね。なんでいいんだろうね。なんか周りで人が作業してて、知らない人たちが一生懸命やってる。で、コーワーキングスペースってね、結構比較的みんなカツカツ仕事してたりとか、なんかクリエイティブなことやってる風な人いっぱいいるからさ、こう、あ、自分も頑張らなきゃなって思う感じがあるよね。自分の部屋とか家で仕事をしてると、周りに人がいないからさ、なんか見られてる感もないし、なんか作業もそんなに進んでいかないというか、こうサボってしまったりとかね、ある種こう違う作業してしまったり、 YouTube 見ようかなみたいな感じになってしまうと、なんか周りに人がいてみんな仕事してると、なんか自分だけこう YouTube 見ててもなみたいな感じになるから、こう他ごとせずにちょっとここまでやるかみたいな、そういう意識が高まるなっていうふうにはなんとなく思うよね。まあ、そういう効果もあって、まあ、ちょっと環境を変えるという意味でコーワーキングスペースを使うのが結構好きなんですよ。なんでちょっと具体的にどういう場所に行ってるかというか、まあ、お気に入り、いろんな場所に行ってるんですよね。出張するたびに、まあ、この近くにコーワーキングスペースないかなみたいな感じで探すんですね。で、基本的に、まあね、その会員登録しないと使えないコーワーキングスペースとかも結構あるんですけど、まあ、ほとんどドロップインって言ってちょっと割高なんだけど、1日券みたいなやつを発行してるところが多いんですよ。だから、まあそういうところに行って、あ、ここはこんな感じなんだなっていうのをこう体感しながらいろいろ試すんだけども、まあ、そんな中でもすごい気に入ってる場所の話を今日はしようかなと思ってて、一つがですね、まあ、ちょっといきなり具体的な話になるんですけど、まあ、愛知県の名古屋市栄にある、これ東京にも確かあると思うんだけど、仏吉っていうね、あのコーワーキングスペースあるんですよ。まあ、コーワーキングスペースっていうんかな、まあ、ここがね結構いいですね、仏吉。これね、名古屋だと中日ビルの中に入ってるんだけど、栄のね、あ、そこがね、すげえいいんですよ。まあ、おすすめされて行ってみたんですけど、だから、ね、本屋と、なんかコーワーキングスペースが合体している、そういう施設で、なんかね、売り物なんですよ。その、自由に本が読めるんだけど、その本一応ね、売り物なんですよね。で、売り物なんだけど、その分岐通の、そのコーワーキングに入ってる人は、まあ自由に読めますよと。で、あとコーヒーが飲み放題になってたりとか、中にそのパフェを売ってるカフェがあって、なんかクレープがね、あの自由に食べれたり、自由というか、まあお金払って食べれたりとかして、で、すごくね、こう席も多くて、なんかソファー席があったり、こう、なんか飲食店のテーブル席みたいなのがあったり、こう横が区切られた個別ブースみたいなやつがあったりとか、あと会議室もあって、すげえ使いやすいんですよね。で、場所もね、中日ビルのど真ん中、名古屋のど真ん中にあるから、非常にこう、その後になんかいろんな場所に行けたりするし、いや、すごいね、環境いいですね。で、ちょっとね、気分転換したかったら、適当に本を手に取ってね、気になる本をパラパラっとこう読むっていうこともできるんで、分岐ね、いいですよ。で、周りの人もね、やっぱね、こう、カツカツ仕事してたりとか、あと、まあ、まったり読書してたりとかっていう風に、いろんな過ごし方をしてるので、まあ、人がやっぱ基本的にいっぱいいるので、ね、なんですけども、席が空いてないってことはあんまりなくて、まあ基本的にどっかの席、いっぱい席あるから空いてるので、こう作業しやすいなってのがあってね、結構こう、 ちょっとブログの記事書かなきゃとか、ちょっとこの企画立てなきゃって思った時に、ちょっと分岐行こうかなと思って、この会社帰りとかに分岐寄ってですね、作業するってことがたまにありますね。これ東京にも確かあったはず。どこだったかな、東京の分岐行ったことないな。でもなんかね、分岐いいんですよって言ってるポッドキャスターいたので、ちょっと分岐、ちょっと調べてなかったな。東京どこにあるんだろう、分岐。分岐はどこだに、どこにあるんだ、六本木か。六本木にあるっぽいですね。おしゃれ、六本木。六本木か。でもちょっと東京の分岐も一回行ってみようかな。まあ、そんなにね、てか結構高いっちゃ高い。うん。なんか、多分120分で2500円とかするので、値段は高いんですけど、まあ、コーヒー読み放題で、まあ、その限られた時間で作業するっていうんだったら、ここ結構おすすめでございますね。なんかあれだね、六本木の分岐結構混雑してるっぽいね。まあ六本木だからね、特に混んでるのかなと思いますけど、平日は比較的空いているということなんで、ちょっとなんかタイミング見て使いたいな。ちょっと東京の分岐も遊びに行こうというところで、分岐の話はまあこんな感じなんですけど、まあ、名古屋で、まあ、他にもちょっと使うところがあってですね、まあ、それがどこかっていうと、ファブカフェ名古屋というあのところなんですよ。まあ、これはカフェスペースなんですけど、ものづくりカフェスペースですね。2年前かな、もはや2年前、2024年に、生成 AI エキスポというイベントをやったんですけど、まあ、その時の名古屋会場として使ったのが、このファブカフェ名古屋で、その 3D プリンターとか、レーザー加工機とか置いてありながら、かつこのカフェとしても展開していて、まあ、そのカフェで仕事できますよという、そういうところですね。で、何がいいかっていうと、まあ、分岐、さっき紹介した分岐は、もうお金かかるのよ、基本的に。で、この120分いて何円っていうのがあって、まあ、その間はコーヒー飲み放題だよっていう感じなんだけど、ファブカフェ名古屋はカフェなんで、基本的にもう、その席代とかないんですね。そのなんか注文、食べたいものを注文して席に座って食べて、まあ、その後そのスペースでこうコーヒー飲みながら作業するっていう感じなんで、まあ、ある種上限がないと。でかつこう Wi-Fi とかも用意されていて、作業スペースとしてはすごくいいんですよね。でいろんなでカフェとして単純に利用してる人も多いから、人のこう入れ替わりとかもあってですね、こう常に人が動いてる感じがしていい感じで、目の前に 3D プリンターとかレーザー加工機とかあって、ものづくりしてる人もいるからさ、からそういうなんかクリエイティブな空間っていう感じがすごくするし、席代かからないから、まあ安く済むっていうねこともあって、結構入り浸ってた時期ありましたね。ちょっと場所がね、結局そのさっき言った中日ビルとか名古屋の久屋大通りっていう大通り沿いにはあるんだけど、結構奥手側なので、ちょっとね、こう、栄の駅、メインの駅からは少し離れるんだけど、まあ、結構いいっすよ。このファブカフェ名古屋っていう場所も。なんで、ぜひとも、このファブカフェ名古屋、まあ、ファブカフェって他にも、あるんですよ、日本にね。なんで、ファブカフェというスペース自体に、皆さん興味を持って行ってみるといいと思います。私も名古屋お気に入りで行ってた。最近はちょっとなかなか行けてない。まあ、東京に来ちゃったのもあるし、行けてないんだけども。まあ、これ、ファブカフェもあれなんかな、ちょっと待ってね。東京にあるかな、今日はちょっと喋りながら調べる。そんな感じですけど。ファブカフェっていう、そういう取り組みというか、くくりがあるんですよね。で、ファブカフェ名古屋以外にもファブカフェってあるはずで、どっかから、確か海外から来たのかな、その、ファブスペースってね、ファブラボっていう概念があるんだけど、それはそのものづくりスペース、共有のものづくりスペースとして、まあ、いろいろファブカフェとして展開されてますと。あ、ファブカフェ、ファブラボとして展開されてると。そのくくりとはちょっとファブカフェってずれてはいるんですね。ファブラボのコミュニティ、ファブラボコミュニティみたいなやつがあるんだけど、まあ、それとはまた別の、団体というかくくりがあるんだけど、一応ファブカフェもね、こう、いろいろな形で展開しているはず。あ、ありますね。ファブカフェの東京もあるのか。富士、名古屋、京都、大阪、飛騨、千葉。あ、結構ありますね。東京どこなんだろう。ファブカフェ東京。ちょっと今見てますけど。ファブカフェ東京は、場所はどこだ？場所はどこになるのか。喋りながら調べると難しい。渋谷なんですね。あ、渋谷にあるんだ、ファブカフェ東京。いや、なんかあれだね、東京に来たからには、ちょっと行きたいなっていう感じで ね、いいね。これファブスペース、あ、ファブサービスもやっぱありますね。3D プリンターと、あ、レーザーカッター、UV プリンター、テープクリエイター、あれ3D プリンターないのかな？レーザーカッターと UV プリンターぐらい。なんか、名古屋のファブカフェだとね、あの刺繍機みたいなやつも、その、あれね、こう、刺繍の、なんかこう、機械で、それこそ最近、メビーじゃなくて、あそこ、YouTube の日暮さんがやってる、メビプレか、メビプレで紹介されてましたけど、あの、田島っていうね、あの、会社があって、それこそ犬山の方にあるのかな、その刺繍ミシン、工業用刺繍ミシンで、あの、世界シェア取ってるような会社があるんですけど、そこの田島の、その、一人用の、その、サイっていうね、あの、刺繍ミシン機があるんですけど、それが結構私好きで、一回使ってみたいなと思って、ファブカフェ名古屋で使いに行ったことがあってさ、で、そういうね、その自分の刺繍っていうのも、できるんですね。まあ、その時は、ハンカチに、自分のグッズ作りたくて、ハンカチに QR コードをさ、刺繍で作ったんですよ。だけど、その QR 読めなくて結局、ちょっとね、頓挫したっていうのあるんですけど、まあ、自分で発行したその QR コードを、その、自分、ハンカチに刺繍するぐらいまでは、そのサイっていうのを使いこなせるようになったんですけど、っていうのもあって、ま、いろいろ面白い気があったんですけど、なんかやっぱ東京だと、そんなに多くない感じするね。レーザーカット UV プリンターと。まあ、これもちょっと、今度行ってみようかなと思いますね。いいっすね。やっぱ東京行きたいとこがいろいろありますね。でね、実はね、東京でもう一個行きたい、ま、カフェというかコーワーキングスペースあるんですよ。それがどっかっていうと、ま、前もね、ちょっと一回紹介したことあるんですけど、原稿執筆カフェっていうね、ま、そのまんまのタイトルのカフェがあるのね。で、ここはね、あの、私が、その一冊目の本ですね、あの、集まれ設計1年生、初めての定月設計を書いている時に、あの、出版社の人にですね、あまりにも書かないから、私が、ちょっとこう、支部長さん、原稿執筆カフェに詰め込みますよって言われた、あの、そういうカフェなんですけど、思い出のね、これ、高円寺っていうところにあって、何、どういうカフェかというと、私もちょっとまだ詳しく調べてないんであれですけど、その、執筆のね、あの、私の、あの、本の担当してくれた方が言うには、あの入るときに、まず何ページ書きますとか、ここまで書きますっていう宣言をするんですね。で、それを書いて入室して、それを書ききらないと、そのカフェから出ることができないっていう、なんか、軟禁カフェなんですよね。そういう特殊なコーワーキングスペースで、面白いなと思いました。もう原稿を執筆するっていうことに特化したあのカフェで、まあ、ある種、こう、締め切り効果みたいなものをうまく使ったカフェなんですよね。なかなか行けてなくて、行けてなくてってのは、まあ、東京にあるからさ、私名古屋に住んでたから、行けてないんですけど、東京に住んでるから結構フラッと行けるなと思って、高円寺だからね、そんなに近くはないんだろうけど、ちょっとここ行きたいなと思います。ちょっと最近ね、執筆しなきゃいけない原稿が増えてきて、だいぶ追われてきてはいるんで、ここでちょっと自分を奮い立たせたいなと思いますね。で、これ、その、締め切り間際のライターがここに行っていろいろ書いたりするんですけど、まあ、自分でこうね短く締め切りを切って、まあ、作業ができるっていうのはなかなか効率的ですよね。しかもその締め切りが終わらないと何が起こるかというと、やっぱまず店を出れないというふうになると。で、店を出れないっていうのもそうなんだけど、規定の時間が過ぎてその店の営業時間が終わると、なんか高い料金になるんですね。なんだけど、執筆が終わらない限りその店出れないから、その高い料金払いたくないから早く終わらせるみたいな、まあ、そういう自分のその動機づけみたいなやつも強制的にできて、なかなかこうね、うまい作りになってるな、ビジネスとして思いましたね。こう、なかなか、だからね、こういうものを、まあこれはね、毎回こう行くっていう感じじゃないけど、なんか切羽詰まった時にもう自分を奮い立たせるために行くっていうのはかなりありだなと思います。で、ちょっとね、今日いろいろなね、施設を紹介してきましたけど、総じて言えるのは、やっぱ一個その環境を変えるというよりは、何時までにこの作業をしなきゃいけないねっていう時間的な区切りを決めるっていう方が、やっぱ集中力を高める上ではいいんですよ。このなんかコーワーキングスペース使ってこう場所を変えると気分変えて作業のペース上がるよねっていうのはあるっちゃあるんですけど、まあ、その裏にあるのってやっぱ締め切り効果なんですよね。だからコーワーキングスペースって無限に入れないんですよね。時間っていうかお金がかかるからし、その閉店時間もあるんで、必ずここまでにやらなきゃいけないよねっていう時間の区切りがあると。家にいるとそれがないのよ。まあ一応ね、まあそのね、仕事的な区切りの時間はあれど、なんか無限にやっぱ時間が 存在してしまうから区切りができないと。まあ、こういうカフェに行くことの、カフェとかコワーキングスペースに行くことの目的って、やっぱ自分で決められない時間の区切りを強制的に店側に決めてもらうっていうのがあるんでね。それの最たる例がやっぱ原稿執筆カフェかなとは思うんだけども、まあ、他のコワーキングスペースでも同じような効果は得られるので、まあ、皆さんもですね、ぜひとも場所を変えて、こうやって締め切り効果を自分につけてですね、やるのがいいかなと思います。まあ、ある種その電車の中でやる、私が作業するっていうのもよくあるんだけど、まあ、それも強烈な締め切り効果がありますね。ただその座ってこう場所を腰を据えて作業するような環境でもないし、確保できる時間っていうのがもう50分とか、長くて60分とかね。でまたね、そのちょっとした電車だったら10分20分ぐらいの話になっちゃうから、まとまった時間っていうとちょっと微妙かなっていう部分があるんで、やっぱそういう意味ではコワーキングスペース使ってみるっていうのがいいかなと思いますね。皆さんもぜひとも、まあ分岐かなりおすすめなんで、まあ、栄と名古屋と、名古屋じゃねえや、名古屋と東京と、あとどっかにあるんかな、まあ、ちょっとぜひともね、ちょっと検索してみてください。これはね、普通に作業するというか、喫茶として楽しみに行くっていうのも全然ありだと思います。それはパブカフェも同様なんだけどね。原稿締め切りカフェだけは、まあ、原稿ある人が行った方がいいかなっていう感じはありますけど、またこう行った時にレポートさせていただきたいと思います。というわけで今回はここまでとさせていただきます。はい、クロージングですね。ちょっとコメント返しは今日ね、省略させていただきます。今日はね、ちょっと時間がね、2本撮りしてるんですけどね。で今日は何を話そうかな。クロージングトークでコーワーキングスペースの話ですね。いろんなコーワーキングスペース行くっていうお話したんですけど、めっちゃローカルな話しちゃうと、結構気に入って使ってるとこがあってさ、それはサウナでしたね。サウナ、これ確かね、あれよ、唐揚げ先生の放送の中でも出てきたんだけど、愛知県の知立市にあるですね、サウナイーグルっていうサウナがあるんですけど、ここ結構いいんですよ。高いんだけど、めっちゃ高い。確かね、その、まあ、1回の利用料3000円近くするんだけど、でまあそれなりにでっかいサウナで、ここね、すっげえかそり散らかしたコーワーキングスペースが2階にあるんですよ。これめっちゃ穴場で、うん、あ、まあ、もうね、知立市っていう市自体がね、そんなにこの、なん、名古屋から結構離れた片田舎なんで、まあ、そもそも穴場なんだけど、ここに、まあ、サウナイーグルっていうのはもう男性専用のサウナで、それなりに大きくて、サウナーからはそれなりに人気がある場所らしいんですけど、ここの2階にあるコーワーキングスペースがマジでかそってて、よくなくならないなってぐらいかそってはいるんだけど、ここがいいんですよ。もう人がいないのに、結構環境が良くて、使いたい放題みたいなね、感じなので、そこでたまにね、こう、サウナ入って、で、サウナから出て、ちょっと原稿書くかつって作業して、飽きたらまたサウナ入ってみたいなことを繰り返すということをやってるんですね。ポッドキャストの原稿書くときに、ね、ちょっとね、たまに使ったりしたんですけど、ここはいいですね。やっぱサウナとコーワーキングみたいなやつが一緒になってるといいですね。まあ、名古屋にもある、確かあったはず。ちょっとそこはね、行ったことないんだけど、名古屋にもサウナとコーワーキングスペース合体したような場所があって、名古屋の方にあったかな、うん、あるはずなんですよ。まあそういうね、なんかこう、何かかけるコーワーキングスペースみたいな施設も結構多いと思うので、まあそういうとこも行ってみるといいんじゃないかなと思いますね。あとなんか、私のおすすめコーワーキングみたいな、渋谷さんここはいいっすよとかね、ここは体験した方がいいですよみたいな面白いコーワーキングスペースもしもあったらですね、ぜひともおすすめをコメント欄に書いていただけると嬉しいです。私もちょっとコーワーキングスペースマニアとして、じゃあそこ訪れたいなと思います。いいよ、なんかそういうブログやってもいいな。コーワーキングスペース巡りな、いるんかな、なんかコーワーキングスペース巡りブロガーみたいな人いるんかな。まあそういう情報もあったらぜひともね、皆さんいただきたいですね。ということで、ありがとうございます。今回はここまでさせていただきます。私は支部長技術研究所という技術ブログも運営してます。また X で毎日役立つ技術用の発信を行っておりますので、よろしくお願いいたします。ポッドキャストものづくりラジオの方も毎週土曜日週1で配信中です。ポッドキャスト落ち着きやラジオ毎週火曜日金曜日週2で配信中です。今日ですね、配信されてますんでね、よろしくお願いします。速報会でございますね。またですね、面白いXラボというリスナー向けコミュニティ運営しております。あと、LINE のオープンチャットもやってますので、こちらもぜひご参加ください。また、ボイシーの方でもプレミアムリスナー随時募集しております。いつもの配信ではしないようなツッコの足毎週。 ね、日曜日、水曜日、週2で配信しておりますからね、たまに忘れちゃいますけどね、更新を忘れるわけじゃないですけど、毎週何曜日配信したかなっていうのを忘れてしまうんですけど、水曜日と日曜日やってますからよろしくお願いします。というわけで今回はここまで。以上、支部長でした。ではでは。